こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は鉄鋼業の基本をオールカラーの図版と写真で体系的に解説する技術入門書である。題材は鉄鉱石から鉄を作り、鋼へと精錬し、圧延や加工を経て最終製品に至るまでの一連の流れで、鉄という素材の成り立ちと価値を全体像として理解できるよう構成されている。第1章から第7章まで製鉄の歴史、製造成功、形作り、接合技術、耐食性や高強度化の工夫、将来課題までを順に扱う。素材技術としての鉄鋼を広く見渡せるのが特徴である。専門用語は多いが、図解中心のため工程のつながりを把握しやすく、鉄鋼業界を学び始める学生や技術者の初学者に向いた構成になっている。産業素材としての鉄を単なる金属ではなく、用途と性能の両面から捉え直すことを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、鉄鉱石から製品までを一本の流れで理解できる構成。本書の中心的な強みは、鉄鋼を個別技術の寄せ集めではなく、原料から最終製品までの連続したプロセスとして示している点にある。鉄鉱石の採取や起源の説明から始まり、精製、製鋼、圧延、加工へと進むことで、各工程が次の工程の前提条件になっていることが見えてくる。こうした構成は、鉄鋼分野を初めて学ぶ読者にとって特に有効で、工程名だけを暗記するのではなく、なぜその処理が必要なのかを因果関係で理解しやすい。例えば、鉄を作る段階と鋼にする段階は似ているようで目的が異なり、その違いを整理できることは本科の大きな教育的価値である。素材の一生を通して読むことで、鉄鋼製品が単純な大量生産品ではなく、用途ごとに精密に設計された工業製品であることも把握できる。次に、精製と精鋼の違いを工程の役割から整理できる。鉄と鉄鋼を学ぶ上で最初の難所は、銘鉄と鋼と違い、そしてそれぞれを生み出す工程の役割を区別することにある。本書はこの点を製鉄所で実際に行われる流れに沿って説明し、鉄鉱石から高炉などを通じて鉄を取り出し、その後に不純物や成分を調整して鋼へ変えるという段階的な理解を促している。ここで重要なのは、単に温度や装置の名前を覚えることではなく、材料の性質をどう変えるかという目的意識を持てることである。鋼は鉄よりも用途に応じた制御がしやすく、強度、延性、加工性などを調整できるため、産業素材としての汎用性が高い。本書はこの性質の違いを工程の意味と結びつけて説明するため、鉄鋼の基礎理論が抽象論ではなく、実際の製造判断につながる知識として定着しやすい。さらに、圧延や成形で素材性能を製品形状へ変換する視点、鉄鋼の価値は材料そのものの強さだけでなく、必要な形に安定して加工できることにもある。本書の形作りに関する章では、圧延を中心に板棒、洗剤、蛍光など多様な製品がどのように作られるかを扱い、素材の性質と最終形状の関係を明確にしている。ここで理解すべきなのは、形を変える工程が単なる寸法調整ではなく、使用用途に直結する性能設計ってそのものだという点である。自動車ボディのように薄く軽く強いことが求められる製品と、建築資材のように耐荷重性が重要な製品とでは、求められる加工条件が異なる。本書はその違いを具体的な製品例に沿って示し、鉄鋼材料が大量生産向けでありながら、用途別にきめ細かく使い分けられていることを理解させる。素材工学の観点から見ても、形状設計と材料特性の接続を学べる実用的な内容である。そして、溶接とメッキから見る鉄鋼の接合保護技術、鉄鋼は強いだけでなく、つなぐ技術と守る技術があって初めて広く使える。本書では鉄と鉄をつなぐ溶接や錆を防ぐためのメッキなど、接合と表面処理の基本が扱われており、素材利用の実務面がよく見える。溶接は構造物を一体化するための重要技術で、建築や自動車、機械設備など多くの分野に不可欠である。一方、メッキは表面に別の金属層を与えることで耐食性を高め、寿命と信頼性を支える。この2つを並べて学ぶことで、鉄鋼材料の性能は母材だけで決まるのではなく、接合や表面処理を含めたトータル設計で成立しているとわかる。本書の利点は、こうした補助技術を脇役としてではなく、鉄鋼の実用価値を左右する重要要素として位置づけている点にある。材料を安全に長く安定して使うための工学的発想が身につく。最後に、自動車や建築の要求から見える鉄鋼の高機能化、後半では鉄に求められる性能を高める方向性が示され、鉄鋼が単なる汎用素材ではなく、高度に最適化された材料であることがわかる。特に自動車分野のように軽量化、衝突安全、加工性、耐食性が同時に求められる領域では、鉄鋼に対する要求が非常に厳しい。本書はそうした需要側の視点を取り入れ、材料開発が製造技術だけでなく、用途側の課題と密接に結びついていることを伝えている。 高強度化や錆びにくさの追求は単に性能を上げる話ではなく、製品寿命、コスト、安全、メンテナンス性に直結するため産業的な意味が大きい。また将来展望に触れることで、鉄鋼業が従来の大量生産型の産業であると同時に、環境対応や新用途開拓を迫られる技術分野でもあることが見えてくる。素材の未来まで視野に入れた点が本書の射程を広げている。結論として本書は、鉄鋼を仕事で扱う人だけでなく、材料工学の基礎を整理したい学生、製造業の全体像をつかみたい初学者、そして自動車や建築など鉄鋼の利用側にいる読者にも向いている。最大の利点は原料製造加工、接合、表面処理、将来課題までを一冊で俯瞰できることで、断片的な知識を工程の連鎖として結び直せる点にある。類書の中には特定工程を深く掘る専門書は多いが、本書は鉄鋼の全体像をカラー使いでつかませることに重点が置かれており、初学者が最初に読む導入書として位置づけやすい。後半は専門性が増すため入門書でありながら実務レベルへの橋渡しもできるのが特徴である。鉄を身近な材料として再認識しつつ、その背後にある製鉄技術の広がりを体系的に理解したい読者にとって実用性の高い一冊と言える。ご支援いただける場合は新日鉄重金株式会社、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。